石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
6月からですけども、 UQ モバイルが新しい料金プランを始めることになりました。
はい、
ね、R という、まあ、今までは SML だったんですけども、これからは S と R というような形になっていて、まあね、その2つから選ぶようになると、まあ、楽天の R というわけではないんですけども、あくまでレギュラーというような位置づけなんですけども、まあ、楽天モバイルを相当意識していて、まあ、料金プラン的には月額2980円というものになってますし、容量としては 10GB という設定になっています。楽天モバイルは楽天の自前モードであれば使い放題ですけども、それを外れると、まあ、月 5GB までという制限があるので、 UQ モバイルとしては全国どこでも 10GB 使えますよという点をアピールしていますし、使い切っても 1Mbps でデータ通信ができるという感じになるので、まあ、この辺もね、楽天を意識しているのかなというところです。まあ、KDDI に関して言いますと、まあ、今年の秋から UQ コミュニケーションズという会社の中にあった UQ モバイルの事業をまあ分離して KDDI に吸収させると。なので KDDI としては AU と UQ の両ブランドでまあ展開していくという話もしてますし、あとね、クレジットカードを非常に強化していると、うん、AU Pay カードを強化しててポイントも強化しているという感じなので、グループ上げて楽天モバイルを意識して戦っていくという感じなのかなというところです。なかなか現状楽天モバイルね、キャンペーンで無料というところなので、真っ向から勝負するというわけではないんですけども、将来的に楽天がね、こうユーザー獲得していったら、まあ、それに対抗できるだけのいろんな武器を用意しているという感じなのかなというところです。
さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、今月発売になったマイクロソフトの Surface Go 2を特集します。以前2015年に番組でも紹介しましたが、 Surface は LTE 搭載モデルもあり、番組としては SIM がさせるものは何でも OK という精神で今回も紹介していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
自宅で、会社で、学校でマイクロソフト Surface Go 2。日本マイクロソフトは5月12日に Surface Go 2を発売しました。タブレットタイプの Windows マシンでキーボードカバーを取り付けることでノートパソコンスタイルでも使用できます。さらにLTE に対応したモデルもあり、ナノ SIM を本体に挿すことでどこでも通信が可能。渋谷区では9月から区立の小中学校すべての生徒に配布すると発表されています。本日は日本マイクロソフト株式会社より Surface ビジネス本部本部長小黒慎介さんにリモートでご出演いただき、 Surface Go 2の魅力についてお話を伺っていきたいと思います。小黒さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、今週もウェブ会議システムでご出演いただきます。よろしくお願いします。マイクロソフトさんに出演いただくのは2015年の Surface 3以来5年ぶりといった形になります。以前のモデル Surface Go からおよそ1年半が経ってからの、まあ、ニューモデルが今回発売されたという感じですけども、実際まあ発表されて、まあ、発売された後、まあ、反響というのはどんな感じでしょうかね。
そうですね、5月7日に発表させていただきましたけれども、まあ、当初の予約からですね、弊社の想定を上回る ある勢いでご購入ご予約の方も頂戴をしているところであります。でまた今回 Surface Go 2に関しましては、弊社としましてもかなり潤沢にですね、在庫をあらかじめご用意することができましたので、量販店様並びに法人のお客様もですね、最初から手に取ってすぐにご利用いただけるようになっているかなというふうに思います。
今回発売されたモデルね、 Wi-Fi モデルと LTE モデルというところはありますけども、この番組ではね、 SIM カードがさせる LTE モデルに絞ってまあ紹介していきたいかなというふうに思います。私もね、実際にまあ新製品触らせていただきましたけども、初代が出た時も結構気になってたんですけども、まあさらにね、2代目が登場してさらにまあ気になる存在になったかなという感じですね。改めてこの Surface Go 2のおすすめのポイントというのを教えてもらってよろしいでしょうかね。
Surface Go 2は、Surface ファミリーと言っていますが、 Surface のさまざまな製品群の中で、最もまあ小型で軽量な端末という位置づけで展開をさせていただいています。544g という本体の重量、そして 10.5 インチという画面サイズからも分かりますように、比較的コンパクトなタブレットの端末という形になっていますけれども、タイプカバーといったものと一緒に使っていただくことで、タブレットにもなるしパソコンにもなるという、どちらかと言いますと、サーフェイスが切り開いてきた 2-in-1 と言われるようなカテゴリーを代表する製品と言えるんじゃないかなというふうに思っています。非常に持ち運びもしやすくなっていますし、昨今ですと企業のお客様だけではなくて、ご家庭での遠隔授業のために使うとか、調べ物に使うとか、さまざまな用途で活用いただけるんじゃないかなというふうに考えております。
実際これ狙っているユーザー層というのはどの辺になるんでしょうかね。
そうですね、コンシューマーのお客様と、あとは法人や教育機関のお客様で異なってくるかなというふうに思っていますけれども、まずご家庭で言いますと、やはり今は遠隔授業等もそうですけれども、お子様の学びの環境をどうしていくのかというところに非常に今注目が集まっているかなというふうに思います。でこの発表させていただいてからの3週間ほどの期間で見てもですね、実際に例えば量販店さん等にお越しになられてご相談いただくケースも、これまではどちらかというとご家庭に1台のパソコンというところだったのが、今は1人1台のパソコンということで、お子さん1人ずつにも1台ずつできれば用意したいと、でかつできればリーズナブルに抑えたいといったことでご来店されるお客様も多いというふうに聞いています。そういったところでご家庭の活用という意味では、やはりお子様向けといったときに使われる方が多いかなと思います。であとはですね、実は量販店さんでも結構 LTE の比率が上がってます。Wi-Fi モデルと LTE 端末と展開させていただいてますけれども、 LTE 端末のですね、占める割合が最初の世代の Surface Go に比べて実は2倍以上に上がってる。でこれはいろんなちょっと要因あるかなと思っていますけれども、一つはコンシューマーのお客様向けには Core M の上位のですね CPU を LTE モデルには入れさせていただいているというところがあります、あとはやはりポストコロナを見据えて、いわゆるニューノーマルといった世界が広がっていくような時にですね、ご家庭で業務用の家でも仕事できるようにという端末を買われる方は多いので、そういった方が家の中から出てですね、例えばカフェだとか営業に行く途中だとかでもネットアクセスとかできるようにということで、ある意味リモートワークの環境を見据えて LTE 端末を購入されているのかなというふうには感じています。そういった意味では従来の Surface Go が受け入れられていた層から少しユーザー層が広がってですね、お子さんやビジネスパーソンといったところまで広がりを見せているのかなというふうには感じています。で、マイクロソフトのラインナップという意味では、こちらの Surface Go 2が一番エントリーのモデルにもなりますし、また従来のタブレットとしての用途を追求することもできるものになっていますので、そういった用途を考えているお客様にも適しているのかなと。ただ弊社の場合はやはり例えば YouTube を見るとかですね、そういったどちらかというといろんなコンテンツを受け取るだけというケースでは良さは生きてこないのかなというふうに思っていまして、例えばやっぱりタイピングですね、キーボードを用いて何かコンテンツを作るとか、授業のレポートを書くとか、そういった用途などを考えている方にぜひ使っていただきたいなというふうには思っています。
やはりタイプカバーでキーボードをつけたりとか、あとねサーフェイスペンでペンの入力するとみたいな感じで言うと、そういった生産性の面では非常にいいという感じなんですよね。
そうですね、そこはやはり非常に意識をしてますし、こだわりを持って作っている部分ですね、
これ実際SIM カードに関して言うと、どのキャリアでも使えるという感じなんですよね。
そうですね、まず あまり一般コンシューマーのお客様は気にされないかもしれないんですけれども、特に法人のお客様を意識してですね、いわゆる相互接続性試験、うん、IoT と言われるプロセスにつきましては、はい、NTT ドコモさん、KDDI さん、あとはソフトバンクさんと、大手3キャリアさんそれぞれと、開発の途中の段階からですね、きちんと連携させていただきまして、すべて検証をパスしているという状況になっていますので、非常に安定した通信をですね、サーフェス GO2 でも体験いただけるんじゃないかなというふうに思っております。
ちなみに今回あれですよね、通常のナノSIMがさせるだけではなくて、eSIMにも対応しているというところですよね。
そうですね、物理的なナノSIMだけでなく、eSIMにも対応しておりますので、まだまだ世の中には eSIM のサービス多くはないですけれども、こちらが広がっていけばですね、簡単にですね SIM の契約をしていただいて、アサインするということもできるんじゃないかなと思います。
でなかなか日本で eSIM のサービスってまだまだ少ないような状況なんですけども、そんな中でもね、IIJ が eSIM のサービス提供してますし、最近ですと IIJ の月額150円さえ払っておけば eSIM 保持できて Surface Go 2で使うといったこともできるので、かなりね手軽に持ち運べるというところもありますし、なのでね、買った時は家でしか使わないと思いつつも、ね、その後気に入ってどんどんね外でも使う機会があると思うので、 LTE モデル買うといいのかなという感じですかね。
そうですね、はい。
これ実際に初代に関しては結構法人でも導入事例あったと思うんですけども、どんな感じで売れてたんですか？
そうですね、企業のお客様への導入というところで言いますと、大きく2つの流れがあったかなと思っております。1つはやはり従来ですと働き方改革というふうに皆さん言ってたかなと思うんですけれども、そういった働き方改革という文脈の中でですね、持ち出し用の端末、特に営業の方の端末といった用途でご採用いただくケースは多くありました。でまた一つ具体的なお客様を挙げるとすると、三井不動産リアリティという三井のリハウスリパークといったサービスを運営されている会社様ですけれども、においては、実は5700台ほど Surface Go を導入いただいておりまして、でこれ LTE のモデルで入れていただいています。で従来はデスクトップパソコンをご利用いただいていたお客様が Surface Go に乗り換え、ただ当然10インチという実感面が小さいので、従来のデスクトップで使っていたモニターは残してですね、外部ディスプレイとして使うことで、オフィスにおいては Surface Go プラス外部ディスプレイで2画面で作業して、持ち出すときには10インチの小型軽量端末で簡単に持ち出せるといったことで、これまでの席に固定されていた働き方から、いわゆる働き方改革を通じて持ち出せる環境を作ると、そんなことを実現されたお客様もいらっしゃいます。あとは我々、ファーストラインというふうな呼び方もしていますけれども、例えば工場での利用だとか店舗での利用といった活用もですね、 Surface Go では結構進んでいますので、そういったケースですと、キーボードを外して、いわゆるタブレットとしてお使いになっているケースというものも多くあります。
これそういったメインパソコンをSurface Go 2にしちゃって持ち歩きつつ、たまに行ったオフィスではモニターつなぐみたいな感じの使い方ってこれから増えてきそうですよね。
そうですね、増えていくかなと思います。で今回Surface Go 2の LTE モデルには、CoreM の CPU を入れさせていただいていますけれども、この端末が画面サイズもより大きくなってよりいいパフォーマンスになるということで、メインの1台目の端末としての役割も果たせるんじゃないかなというふうにも考えております。
その点でいうと本当に時代が追いついてきたというか、今年のねこんな状況になって一気にこう働き方改革が進んだというか、もうみんなやらざるを得ない状況にもなってたりもするでしょうし、こういったパソコンというのはどんどんまたね広まっていくのかなという感じがしてますね。これ法人向けモデルと個人向けのモデルってあると思うんですけど、これの違いっていうのは何かあったりするんですか？
はい、主なところで言いますと OS、 あとはオフィスがまず違います、OS から言いますと個人向けのモデルについては、Windows 10 Home というエディションの S モードといったものが、オンにされた状態でプレイインストールされていまして、法人向けには Windows 10 Pro が入っています。でまたオフィスに関して言うと、個人向けに関しては、オフィスホーム&ビジネス2019が、プレイインストールされていまして、で法人向けには、オフィスが入っていないという形で展開をさせていただいているというのが大きな違いになっています。
で結構メディアの人はなんでそのオフィス内バージョンを個人で売らないんだって、まあみんな言うわけですよ。
はい。
ただまあ世間的に見ると Windows パソコン買うイコールオフィス使いたいっていう人が多いので、まあこういうラインナップになってんですよね。
そうですね、まあ、石川さんの今のお話の通りでして、やはりあの量販店様などでご購入いただく方はほとんどの方がオフィス、まあ、込みのものを従来より買っていただいていますので、まあ、その流れに、まあ、沿う形で用意をさせていただいています。逆に法人のお客様は基本的には今ライセンスのご契約自体を包括ライセンスですとか、まあ、クラウドのライセンスでオフィス付きでですね買っていただいているので、まあ、二重ライセンスにならないようにオフィスのないバージョンで展開をさせていただいているという形です。まあ、引き続きあの市場のお客様のまあフィードバックですとか、まあ、お声をあの参考にしながらですね、まあ、今後もラインナップについては検討していきたいというふうに考えております。
で、まあ、今年の9月以降ですけども、まあ、渋谷区のすべての区立小学校中学校でサーフェイス Go 2が全部で 12,500 台導入されるというニュースがありましたけども、こちらについても教えていただけますか。
はい。まあ、文部科学省さんが、まあ、ギガスクール構想ということで、小学校中学校、まあ、すべての学校において1人1台の端末を利用できるようにするといった構想と、またそれに紐づいた追加予算もですね合わせてご案内されていますけれども、まさにまあそのギガスクール構想に適した端末としてこの Surface Go 2というものを展開させていただいています。で、まあ、その中で、まあ、渋谷区様では、Surface Go 2を導入するといったことを決定いただきまして、区立の小学校中学校あとは先生方も含めてなんですが 12,500 台が順次展開されていくという形になります。まあ、今回の渋谷区様のご決定に至っては、やはり当初よりクラウドの環境として弊社の Microsoft 365であるとか、またその中の Teams であるとか、こういった製品群をご活用いただいていたというのが非常に大きいのではないかなというふうに感じております。弊社の Surface 自体、まあ、我々のクラウドサービスである Microsoft 365をいかにこう活かすことができるのかと、その体験をベストに提供できる端末でありたいといったところを開発の根底に持っておりますので、 Microsoft 365を使うならばやはり Surface がベストな選択肢だといったところも踏まえてですねご決定いただけたのかなというふうに感じております。
でね、あれですよね、まあ、この間のまあ発表会、まあ、オンラインであった発表会でね、実際にまあ導入された学校ではあれですよね、サーフェイス使ってたんだけど1年だけ別のパソコンにしたら故障率が上がってでサーフェイスに戻したって話をしてましたよね。
そうですね、その際は立命館小学校さんに、はい、ショート先生という先生の方に実際ご登壇いただきましてご説明いただきましたが、製品のまあ品質面の含めてご評価いただいたというところをコメントを頂戴しました。
結構どうしてもその学校としてはまあ予算ありきになったりするので、そうなるとまあできるだけ安いデバイスってことに選ばれがちになるんですが、まあ、そうすると結果として後悔することが多々あったりもするようなので、値段だけではなく、まあ、それこそねデバイスもそうですし、あとまあ提供されるねサービスとかそういった機能とかっていうところのまあ総合的な判断をしないことにはまあね、実際困るのは先生と生徒たちだったりもするので、そこはねきっちりとね評価をしてもらいたいかなという感じですかね。その点でこうマイクロソフトとしてなんかこうおすすめポイントってどこになってくるんですかね、学校に導入してもらうのに対して。
まず、まあ、今回の Surface Go 2で言いますと、例えばペンですよね、
はい、
まあ、我々今回 Surface Go 2の、まあ、教育館向けの、アナウンスメントの中では、まあ、Surface Go 2は、まあ、文房具であるという表現をさせていただきました。でこれは、まあ、Surface Go 2に限らずなんですけれども、弊社の、まあ、Surface 製品群に関してはそのまあデバイス自体であるとか、もしくはテクノロジーそのものをいかにこう感知させずに目的を達成していただくかということを非常に意識をしています。ですので、例えば従来であれば、まあ、いわゆる紙とあと実際のペンを使って何かものを書いているということがあった際に、まあ、きっと皆さんじゃあ何かを書きたいのでペン持とうとか紙使おうとかって考えることないと思うんですよね。当たり前のように紙を手に取って当たり前のようにペンで書くと、まあ、その動作をじゃあデジタルにどう実現できるのかと、その書き心地ってどうあるべきなのか、どんな姿勢で書くのか、そこをやっぱり追求をしていまして、例えば Surface Go 2ですと手を Surface Go 2に置いてですね書くことができるんですよね。よくタブレットで電子サインをするとかタブレットに物を書くなんていう時に 手を浮かしてしまう方多いと思うんですよ。実際これはタッチしちゃいけないと感じるから手を浮かすわけなんですけれども、 Surface Go 2ではパームブロック、パーム手のひらなんですけれども、手のひらをブロックする機能が入っているので、手を置いてもらっても手のひらは感知しないようになってるんですね。で、これまでちっちゃい頃から習ってきた自然な姿勢のままデジタルの、タブレットに物を書くことができるようになっています。この辺もこれまでの、慣れをですね、そのままデジタルに持っていただくための、工夫として、入っているんですけれども、こういった、細かな、こだわりというものをですね、積み重ねているというのが、サーフェスの特徴なのかなと。なので、子どもたちの文房具と同じようにですね、当たり前のように持ち運んで当たり前のように使うものになっていけばいいなというふうに考えています。
これ2015年にご出演いただいたときに、マイクロソフトは OS からデバイス、さらにはクラウドにビジネスモデルも変化していくという話をされていたんですけども、今後マイクロソフトはサーフェスを中心にどういった感じの戦略になっていくんでしょうかね。
そうですね、弊社のハードウェアですね、サーフェスのビジネスで申し上げると、先ほどもちらっとお話をしたんですが、マイクロソフト365、弊社のクラウドサービスの一つですけれども、こういった、ビジネスの主力でありますクラウド製品群をいかにこう輝かせることができるかということが、ハードウェアの事業に実は託されているかなというふうに考えています。で、多くのお客様は、クラウドを自然と気づかないうちにお使いなんですけれども、使う際の、手元のインターフェースは何らかのやっぱりデバイスになるんですよね。それが、スマートフォンであれパソコンであれなわけなんですけれども、この、パソコンであった場合にはですね、我々の製品群が、ある意味バックエンドのクラウドサービスを、フル活用できるように、自然と一番いい体験をお届けできるようにしっかりとものを作っていくということが、ハードウェアの事業にはですね、課されているのかなというふうに感じております。
あれですよね、マイクロソフト、今回の Surface Go 2だけではなくてね、Surface ヘッドホン2とかも発売しますよね。あれとかもだからもう何でしょう、はい、他のメーカーっていうのはもう音楽を聴くためのヘッドホンだったりもするんですけど、Surface ヘッドホン2に関しては音楽だけではなくて仕事に集中するっていうような製品になってたりするんですよね。
そうですね、先ほど文房具というような話もしましたけれども、やはり仕事を完結するで今音って欠かせないことになってますよね。特に今のコロナウイルスの環境下においてはリモート会議というものも非常に増えてるかなというふうに思いますけれども、こういった環境の中で例えば周りの音を遮断するようなノイズキャンセリングの機能があったりだとか、もしくは本当にこう自然な直感的な操作で音のオンオフができたりだとか、そういったところにもこだわりを持って作っているので、オーディオメーカーの会社様のアプローチと我々のどちらかと生産性を追求するというアプローチは少し異なっているのかなというふうには思います。
そうですよね。だからそういったヘッドホン通しかり、サーフェイス自身もマイクが2つついていて、ちゃんと音を伝えるような配慮がされてたりとかっていうところがある中で、マイクロソフトとして考えていることがようやっと時代が追いついてきたというか、今ビデオ会議とかするとみんなこうヘッドホンで聞いてイヤホンとかで聞いていてやってたりもするんですけど、本当にこう人によって音質がバラバラというか、音がダメなものも多々あったりもする中で、それがこうね、多分ビデオ会議の、質にもつながってくると思うので、そういったマイクロソフトの考えてることっていうのはね、これから一般的にも認知されていくのかなという気がしますね。一郎さん、今回の話で何か思ったことありますか？
はい、前回の2015年にマイクロソフトさんにご出演いただいたのがきっかけで、私はサーフェイス3を愛用してるんですけれど、
ありがとうございます。
それで明らかに変わったことがあって、今までスマートフォンとパソコンっていうのが大体作業に使っているツールではあったんですが、スマホでできることはもちろんスマホだけど、長時間集中して作業したいときはパソコン、その間のいい塩梅のものっていうのが家になかったんですよね。でそれがその Surface 3が叶えてくれて、今はその自粛中っていうこともあるんですけれども、もっぱらネットフリックスを見たりとか、どこでも持ち運べて自由な形でそのツールを使えるっていうことで、生活がすごい質が上がったなっていうふうに私は思ったんですよ。で今回その渋谷区の区立の小中学校に導入をされるっていうお話の中で、その公平性の話が出てたかと思うんですけれども、 多分目先のことだけ考えたらすごい予算を使って導入してるっていうことに注目いきがちですけど、多分そこではなくって、その時点でそのサーフェス GO2 を使ったことによって、その子たちが今後どういうふうに考えていくか学んでいくかということがすごい重要なんだろうなと思っていて、子どもたちも多分学び方改革というか、どうやって勉強していくかっていうこともコロナの影響もあって変わってきてると思うので、そういった点、まあいろいろ考えていく上でいいきっかけになったんじゃないのかなっていうふうに、すごい興味深くお話を聞かせていただきました。
そうそうね、まあだからね、子どもも多分学び方変えなきゃいけないし、学校の先生も、ね、教え方を変えていかなきゃいけない感じになるのかなと、うん、まあこれだけね、なかなかリアルの授業はできないっていう中で、多分授業でも効率性を求められてくると思うので、そういった時にまあサーフェイスが活躍するのかなという感じですよね。それでは最後にリスナーに向けて何かメッセージをお願いします。
はい、サーフェス GO2、発売を開始しましたけれども、これからもさまざまな製品群を通じてですね、いろんな方の、まあ、生産性の向上であるとか、もしくは働き方改革といったところに貢献できるように、尽力していきたいというふうに考えておりますので、ぜひ一度お手に取っていただき、お試しいただければなというふうに考えております。
今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは日本マイクロソフトの小黒慎介さんでした。以上、特集自宅で会社で学校でマイクロソフトサーフェス GO2 でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
今日もね、ビデオ会議システムでね、収録したんですけども、でこちらがスタジオ で小黒さんはビデオ会議経由という感じなんですけども、今回ね、実際にやってみて思ったのが、小黒さんの声が非常にクリアに聞こえてるという感じになっていて、これね、収録終わった後に、なんかマイク使ってるんですかと聞いたら、いや、サーフェイスラップトップ3単体だという話をされていて、まあね、こんなにこうね、パソコン単体で綺麗な音でビデオ会議できるんだというのにね、ちょっと我々驚いたという、うん、まあね、このテレワーク期間中といいますか、外出制限かかってる中ね、いろんなこうビデオ会議参加したりしましたけど、まあね、音質のいろいろばらつきある中であって、まあサーフェスラップトップ3すごいなというところですし、同じマイクがね、サーフェス GO2 にも載ってるということなので、うん、これからビデオ会議増えそうなのでね、ビデオ会議に使いたいという人はね、やっぱり注目なのかなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
現在調整中です。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。イスクイラハン。